12月8日土曜日4時になりました。皆さん
こんばんは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は私たちの通う大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局員がお送りする番組です。さて最近めっきり寒くなって、
そうですね、
そうですね、
氷点下の日も多くなりましたよね。
そうですね、
雪の日とかありますかね。
そうですね、今も結構吹雪いてますね、窓の外。
はい、
私風邪ひいてしまったんですけど、皆さん何か風邪対策とかしてますか？
してないですね。あ、でもちゃんとマフラーとかして暖かくして寝るようにはしていますね。
私はあれですね、まあ何でもいいからとりあえず果物は食べようと思って、
あ、ビタミン C とかを、
はい、食べてます。
インフルエンザ対策で部屋に雑巾を干したりとかしてますね。
やっぱり保湿も大切ですよね。
はい、そうですね。
じゃあ皆さんも手洗い、うがい、あと保湿とあったかくすることを、
はい、
はい、
じゃあ心がけて風邪に立ち向かっていきましょう。
はい、はい、
今日の放送はシエリと
ほのほのと
しーちゃんと
しぶかなと
はるきで
お送りします。この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。シエリです。昨日の登校中に友達と雪合戦したんですよね。
はい、
でも下校中にちょうど同じことをしている弟に出会いまして、
はいはい、
やっぱり兄弟なんだなって思いました。
はい、ありますよね、兄弟って見てること、
はい、ありますね。
まさか同じ日の朝と夕方に二人して雪合戦をしてるなんて思わなくて、
はい、
で、あ、やっぱり血は争えないなと
、はい、そうですね、
思いました。というわけでこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。彩りはカタカナでもひらがなでも番組名が伝わればいいです。
はい、はい、このメッセージアドレス何度もお伝えしているのですが、どんなメールを送ればいいのか分かんないよっていう人は、身近にあったことなど、はい、私たちへの質問など本当に様々なものを待っていますので、どしどし送ってください。
はいはい、お願いします。
お願いします。
さあここからは履修指導の話ということで、
はい、
今週の月曜日火曜日に行われた履修指導、
はい、
行事じゃないですね。
そうですね、でも、うん、ちゃんと
そうですね、この学校の特色ですよね。
そうですね、そうですね。
じゃあ履修指導日の話説明から、
はい、
しえりちゃんお願いします。
はい、ではいきます。大通高校は午前午後夜間と3部制で、
はい、
しかも単位制なんですね。
そうですね、
はい、はい、で生徒個人個人の生活スタイルに合った時間割を、
うん、
月曜と火曜を使って、
うん、
1人につき約15分程度、
そうですね、
担任の先生と相談して作る、
そうですね、
時間があるんですね。
はい、
あり
ましたね。
でこれは大通高校前期後期の2期生なので、
はい、
これを年に2回行って、
はい、
で時間割を確定して、
はい
はい、で次の前期だったり後期だったりの授業、
そうですね、
決めて臨むんですよね。
はい、
でこれを総称して履修指導日と、
そうですね、
呼んでいます。
はい、本当は2日間あって自分が履修指導日じゃなければ片方休みになるはずなんですけど、
そうですね、
今回違いましたね。
そうですね、
今回は新しくテストが、
そうですね、
はい、入りましたね。
はい、基礎学力テストっていうやつですよね。
そうですね、
はい、このマークシートの、
はい、そうですね、それはこの後また詳しくお伝えしたいと思います。
はい、
ちなみに履修指導日でどんな授業を入れたか覚えていますか？
はい
何入れたかな。
私はメディア系の授業をたくさん入れましたね。情報だったりとか、うん、あとパソコンを使う授業だったりとか、
うん、
例えば何でしたっけ、表現メディアだとか、あと、なんだっけ、パソコンを使って、
はい、
パソコン検定に向けて授業をやっていくっていう授業だったりとか。
検定も取れるんですね。
そうですね、
はい、すごい。大通高校では学校設定科目というものがあって、
はい、
本当に様々な暮らしとサイエンスとか、
あ、
本当にいろんなのがあって、みんな決めるの結構苦労しますよね。
そうですね、はい、たくさんあるので、いや、これも取りたいけどあれも取りたいな、でも同じ時間かぶってる、どうしようみたいなのが結構ありますね。そうそうそう、
ありますね。
で、今学校設定科目って出ましたが、
はい、
他に筆理集とか、うん、と工芸とか4教科の中から芸術科目を選ぶ選択もありますよね。
ありますね。でも選択科目選んでも選んでも、もう一度違うやつなら選んでもいいんですよね。
取れるんですか？
取れます。だから私そういうのばっかり取ってます。
ということは工芸を取って音楽も取れる。
取れます。
そうです。
書道とかも。
そうそう、
はい、面白いですね。やっぱり
面白いです。宮永先輩、さっきからだんまりですけど。
そうですね、僕はもう卒業年次、来年卒業年次4年生ということなので、
はい、
ちょっと僕は大学受験をしようと思っているので、うん、受験に関するようなものを入れてみました。午前中はそうですね、リーディングライティングといった英語の科目を取りまして、うん、はい、午後の時間には、はい、科学、化学ですねを入れました。結構基本的には大通高校の授業っていうのは2単位、週2回っていうのが基本なんですけれども、ね、科学は週3回っていうので、
多いですね。
午後部の授業の入れ方が変則的になってしまって、それ毎年こう取るときに困るんですよね、うん、
はい、確かにそういうのもありますよね。
卒業の単位って何単位取るんでしたっけ？
74単位ですね、
はい、74単位ですか？
74単位を4年かけてか3年かけて取れば卒業できるという、う
んうん、ほうほうほう。他に満たす条件とかってありましたっけ？
筆理集科目を全て取らないといけないですね。
あ、そうですね。
体育だったりとか、国語、英語、数学だったりとか、
うん、
一つ一つ決められているんですが、それを全部取って、うん、なおかつ74単位取った人が卒業できるようになっていますね。
あ、普通の学校で学ぶような授業を、
はい、そうですね。
あと学校設定科目は20単位を超えると単位にならないよっていうの、はい、
数えられない。
そうですね、卒業単位の74には含まれない。
そう、だからそこら辺は気をつけないと、
うん、
後で後悔する。
いろいろ考えて取らなければいけないんですね。
そうなんですよ。時間割決めれるのは嬉しいんだけど、全部好きなようにできるわけじゃないので、うん、結構難しいです、
ね、やっぱり楽しいこともありつつ苦労もありつつみたいな。
そうですね。この履修士の面談もしましたよね、
はい、しましたね。
そうですね。
将来の話とかしました？
あ、ちょっとだけ触れられましたね。
本当、
早
いな。
そうなんですよ、ちょっとまだ私何も考えてない私にはちょっと頭の痛い話で、
あ、
はい、まあ、冬休み中にいろいろ見てみるといいよって担任に言われました。
うんうん、優しいですね。
そうですね。宮永先輩も。
そうですね、僕はもう基本的に今まで、まあ、これ履修指導日っていうことで、実際に登録する日がこの2日間だったわけなんですけれども、それまでの時間に先生とかと話して、こういう授業を取りたいよねっていうお話をしたりするので、僕は面談の方はあまりなかったですね。
そうなんですね。
ただ卒業年次、もう今年卒業する人もこの履修指導日は割り振られてまして、そこは単位がちゃんと足りてるかなんていう確認、卒業後の進路のお話なんかをしたようです。
今この授業って自分が好きなの入れてから抽選になったりもしますよね。
そうですね。
だから自分がせっかくこうやって組み立てたのにそれが崩れるっていうこともあって、
うんうん、
また組み立て直さなければならないという。放送前の打ち合わせでラジオメンバーが緊張をほぐすためににぎやかに過ごしていました。皆さんは緊張した時ほぐすためにすることありますか？あったらぜひぜひ教えてください。
はい、
はい、
大通高校ではたくさんの事情に様々な国の人、様々な年齢の人がいます、
うんうん、
というわけで、うんうん、そんな大通高校でラジオメンバーがどんなことを楽しみにしているのかということを聞きたいと思います。
イエーイ。
ということを予定したいのですが、
学
長、宮永先輩の誕生日ということで、
はいはい、
宮永先輩お誕生日おめでとう
ございます。おめでとうございます。
すごい唐突に言われて でしょ。
些細なものですが、ラジオメンバーでプレゼントを買ったので、
はい、
受け取ってください。
はい、
ほのほのお願いします。じゃあしえりちゃん、
しえりちゃん、
はい、ありがとうございます。
はい、お願いします。
じゃあ私から一言いきたいと思います。
はい、
いつもお世話になっています。
はい、ありがとうございます。
頼れる春樹先輩18歳おめでとうございます。はい、これからもよろしくお願いします。
お願いします。もう
じゃあ次はしーちゃんということで、はい、もう2年間経ちました。
うん、そうだね、もう2年半僕が入学してから経つからそれぐらいだよね。
それね、その2年間ね本当に迷惑をかけまくっているのですが、でもね、いつも助けてばっかりで頼りっぱなしになっていますが、これからもよろしくお願いします。大好きです。
かわいい。
じゃあ次渋かな。
はい、渋かなです。はるきくんへ。
はい、
3年生は私とはるきくんだけなので、いつも話しかけやすくてお世話になっています。
はい、
はい、後輩の話をしてニヤニヤしてるはるきくんを見てほっこりしている私がいるのは内緒です。いつまでも頼れるみんなのお兄さんでいてください。おめでとうございます。渋かなより。
ありがとうございます。
お兄ちゃん。
はい、 B チームなのにいます。今日
せや
せやです。あの18歳になったということで、
う
ん、おめでとうございます。
あり
がとうございます。あのなんか18 3歳6あ2歳ですか、
うん、
2歳も差があるんですけど、うん、あのなんか親近感がすごいあって、いつもメガネが似合ってニコニコしてて優しい先輩、尊敬してます。あのたまには怒ってください。よろしくお願いします。これからも。
はい、ありがとうございます。
はい、B チームなのにせいやくんと一緒にいます。なっちゃんです。
なっちゃん、は
い、誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
といつも頼れて優しくて、
うん、
すごい、なんだろう、
安心する。
安心します。これからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この企画ですね、実は今週の木曜日にいきなり企画しまして、はい、
うん、一昨日。
そうだね、
そうですね。
そしてこのやってやろうということになりました。それでは最後ほのほのお願いします。
はい、なんでかわかんないんですけど、私大取りにされまして、すごいなんか責任重大なんですけど、はるき先輩へ、
はい、
まあ私が入ってきたのは、まあ、4月で9ヶ月間ぐらいお世話になってて、もう本当に先輩にはいろいろお世話になってたりしてて、わどうしよう、緊張で手が震えてる。
お世話にしかなってないです。
お世話になってなんかもう一番面倒見てもらってるんじゃないかなっていうのが私なんですけど、
はい、
いやもう本当にこれからもまだたくさんお世話になると思うので、これからなんか今もせわしなく動いてるのがよく見えるんですけども、まあ、これからもなんか可愛い後輩の面倒を見てください。大好きです先輩。
ありがとうございます。
じゃあそんな宮永先輩、いきなりで、
はい、あのもう本当にさっき話した通り、ここ学校の面白いところっていうフリートークの予定だったのに、
はい、
突然なんかお誕生日お祝いしますみたいになって、何何ってすごいびっくりして、であれなんでせいやとなっちゃんいるの、
怪かったかな、
すごいちょっとビクビクして聞いてたんですけど、
はい、
本当にありがとうございます。ちょっとプレゼントもらったので、これ後でちょっと開けてみます。はい、ありがとうございます。
喜んでくれると嬉しいな、
嬉しいですね。
そうですね。
ちなみに何だと思いますか。
これなんだろう、見えるのがあの炭酸飲料のペット。あとお手紙っぽいのと、
はい、
あのなんかこれ放送されてるんでちょっと何かわからない、
お楽しみですね、
はい、お楽しみです、
楽しみです。
はい、
そんな僕の学校の面白いことはあれですね、みんなと会うことです。
すごい、
先輩イケメン。本当はここで先輩が泣いてくれれば完璧だったんですけどね。
そうですけどね、
泣かない。まあ、あれですね、学校っていうことで勉強する場所ではあるんですけれども、さっき言ったようにいろんな人がいる、そういうところで交流できるっていうのも一つの楽しみかなと思います。あとは、ね、はいはい、食堂でご飯食べること。
あ、
そんな感じでした。
はい、
本当本当ありがとうございます。いや、なんかね、こうやって僕お祝いされるのは初めて。
やったー、成功
成功。
大変だったんですよ。
そうですよ、
サプライ
ズ
ね。
思い立ったのもあれだったんで
遅かったし、
で今もすごい準備するのに大変で、
それでそこでいろいろやってたんです
よ、ね、そう
なの、なんかあれ打ち合わせ終わってるはずなのに、なんでみんなあそこで話してたのかとか思ったりして、ね、
先輩変なところ鋭いからすごい悟られるのが大変だったんですよ。
大変
だったの
に。そうですね、本当にありがとうございます。
はい、
はい、
もし あれですね、今日誕生日の人いたらメールください。
そうですね、
私も誕生日ですよって
仲間仲間って。
はい、じゃあフリートークの予定でしたけど、突然の僕の誕生日会、
はい、
ありがとうございました。はい、はるきです。後半も彩りにお付き合いください。さっきなんか誕生日言われたんですが、実は2日前にバスケットボールをしていて、左手の人差し指を剥離骨折しまして、この時期になると結構道が滑って転んで骨折っていうのはよく聞くんですけど、まさかバスケットボールでやっちゃうとなんです。皆さんも道に気をつけて怪我のないようにお過ごしください。
はい、
この番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775。 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。彩りはカタカナでもひらがなでも番組名が伝われば OK です。
はい、ありがとうございます。どしどし送ってください。先ほど僕誕生日ということだったんですが、僕の誕生日のお話の後におかけした先ほどの曲、ジョン・レノンの曲でした。今日12月8日はジョン・レノンの命日ということで、僕誕生日だからっていうのもあるんですけど、ビートルズが大好きでよく聴いているんですよね。皆さんどうですか、好きな歌手、音楽、こういうジャンルの音楽よく聴いてるよとかってありますか？
たくさんありますよ。
あ、本当ですか？
はい、私は、たくさんあるんですけど、
はい、
例えば東京事変も解散しちゃったんですけど、東京事変だとかラッドウィンプス、中でも特に好きなのがマキシマムザホルモンなんですけど、はい、中学生の時にマキシマムザホルモンを好きっていう人が身の回りに私しかいなくて、でよし布教活動をするぞと思って放送、ちょうど放送局に入っていたので、お昼の放送でマキシマムザホルモンをかけてもらったら、先生に後から呼び出されて、
はい、
しぶた、マキシマムザホルモンはな、食事中にかける音楽じゃねえぞだいぶ怒られましたそういう話があります。
今渋かなさんが言ってたんですけど、はい、私ラッドウィンプスが大好きなんですよ。私昔中学時代バスケットボール部に入ってたんですが、
うん、
そこの先輩がラッドウィンプス大好き で、見事に布教されましてなので今携帯電話には、まあ、100曲を超えるぐらいのラッドウィンプスの曲入っています。
私もラッド好きなので、全部アルバムの曲は全部入ってますよ。
おすごいですね、そんなにあるんですか？ほのほのはちなみに、
私はなんか多分私の家全員だと思うんですけど、結構ピコピコした音が好きで、
テクノっぽい
そんな感じが好きで、はい、私パフュームとか好きなんですけど、あとはまあ最近流行ってる初音ミクとかの結構、はい、の結構電子音系が好きです。あとは最近聞きたいなと思って探しているのは変拍子っていう、こうリズムがよく変わる、コロコロ変わるような不思議な曲をもっと聞きたいなと思ってます。しおりせん、しーちゃん先輩は？
私はそんなに曲を聴かないんですけど。
そうなんだ。
そうなんですよ。でもなっちゃんとかが好きな嵐とかは私も好きなので、みんなで聴いて盛り上がったりはよくしますね。
おはるき先輩は？
そうですね、僕はさっきも言ったんですけど、もうビートルズとか、あとはですねクイーン、そういうちょっと
洋楽系、
ただちょっと古い音楽で、うちの父の聴いてた音楽をそのまま聴いてたりしたので、はい、どうしてもそこと趣味が似てるみたいで、そうですね、洋楽の古いクイーンだったり、それこそビートルズ、あとはザ・ローリングストーンズなんかっていう、そういう古いイギリスのロックとかを聴いたりしますね。あとはですね、僕はジャズとかクラシックとかっていうような歌詞がないようなのもよく聴きます。ジャズは本当にあれですね、こう 室に家にいる時とかにヘッドホンで聞いたりして、うんうん、あなんかちょっと落ち着くなとか思ったりして結構そういう感じで他の人と違うって言われることも多いんですけれども、うんうん、やっぱり自分の好きな音楽って一つあるといいですよね。
そうですね。
何かあれですか、皆さんテスト前にこれ聞いて集中みたいな勝負曲みたいなのってありますか？
勝負曲、勝負曲ではないんですけど、うん、あの何かここ一番のことがあると聞くのは、うん、スマップのすすめっていう曲ですね。なんか前に向かって進んでこうとか思って、うん、でこの間もラジオ第1回目の放送の前に一人で聞いてましたね、
うん、緊張してるからね。
そうなんですよ。この方のも何かある？
私はでも集中したい時は逆に何も聞かないですね。でなんか頭をぼーっとさせてから頑張ろうって思います。
へー、そうですね。シブカムは、はあ、なんか東京事変のしっとりした曲とかをよく、うん、あのリストを作ってるんですけど、プレイリストを、はあ、それを再生して集中力を高めるっていう時と、はあ、あとボーカロイドのリストを作ってるんですけど、はあ、そのリストかどっちかですね、集中力を高めたいっていう時は。はい、
みんな
ちなみに初音ミクの、はい、ありふれた世界征服っていう曲はおすすめです。
はい、今度聞いてみます。
あります？
私は特にないです、すいません、さっきからないしかないです
、はい、僕はですね、あのこれなのクラシックに入るのかな、ジム・ノペリーっていう人が作曲した、エリック・サティっていう人が作曲したジム・ノペリーっていうピアノ曲があるんですけれども、うん、はい、これをよくあの集中したい時、リラックスしたい時に聴いていますね。あの受け売りなんですけど、どうやらこれには気を落ち着かせる効果があるみたいなのをちょっと小耳に挟みまして、はい、そこから聞き始めて、でも効果があるのかどうか真意の程度はちょっとわからないんですが、はい、そうやって聞いて思って聞いてるとだんだんこう落ち着いてきて、うん、リラックスできるかなっていう感じの曲です。
へー、みんなそういうのあるんですね。
ありますね。
逆にリスナーの皆さんもこういうのありますよっていうのあったら、うん、ぜひぜひ教えてください。
はい、はい、
渋かなです。今週大通公園でイルミネーションがやっているので見に行きました。うん、はい、そこでサンタクロースのおじさんに会いました。
お
お、はい、
はい、外国の方だったんですけれども、うん、お待たせしましたといい子にしててねは日本語で言ってくれましたはい、それで大通公園でポストカードを売っているので、
ミュンヘンクリスマス市ね。
そうですね、はい、ポストカードを1枚買いました。はい、なんですけれども何を書いて誰に送ればいいのか全くわからないので、
はい、
聞いてくださってる皆様は、うん、自分に当たるかもにみたいな感じで思っておいてください。
渋かなの、
はい、渋かなでした
はい、ということで今週の大通高校の様子を振り返るザ・通りタイムズ始めたいと思います。
イエーイ。
今週の月曜火曜と履修指導、はい、一番最初にお話しした通りありましたね。
はい、
でそれと並行して基礎学力テスト、
うん、
マークシートの、
うん、そうですね、
学力テストありましたね。
はい、ありました。
でこの学力テスト履修指導皆さんどうでしたか？
そうですね、履修指導日は15分時間取ってるじゃないですか、はい、私5分で終わっちゃって
早いですね。
もう事前にだいぶ決まってる人は先生ともうお話固まっちゃってる
そう、で面談することも特になし、もういいよ帰っていいよ時間をしていたので結構他の人は助かったみたいです
そうですね、僕さっき履修指導日はお話した通りなんですけれども、
はい、
基礎学力テストっていうので、
はい、
基礎学力テスト今年初めて行われたんですけれども、
はい、
大通高校入試の方法が一般的な筆記試験で学力を調査する試験の他に自己推薦入試といいまして、
うん、
自分で自分を推薦して入試をするというものがあります、
うんうん、
こちらの学力のテストがありません。
はい、
で作文だったり面接で、
はい、
あとは学校の通知表の内申点なんかを見るテストになっているので、うんうんうんうん、そういういろんな入試方法で入ってきている生徒の今の学力を調査するという意味でマークシート方式で、はい、国数 A
参加、
ね、科目受けるという感じだったんですけれども、
はい、
ですね、 はい、これ全部多分学年関係なくみんな共通の内容だと思うんですけれども、
そうですね、
高校3年生になりまして、
はい、
おそらく、まあね、内容的には高校入試程度の難易度なんですけれども、うん、だいぶ忘れてるところがあるな、
う
ん、
あそうですか、
ありました、
結構こうあれこれどうだっけってこうやりながら詰まっちゃったりして大変でしたね、うん、皆さんどうでした、特にあの1年生2人は、
うん、そうですね、ぶっちゃけた話をすれば、私中学校卒業してから英語のテストというものをものすごく久しぶりに受けて、まだ私英語系の教科をまだ取ってないので、うん、日本語じゃないっていうところからちょっと戸惑いを隠せなかったっていうところがあるんですけど、
はい、
まあいい点数取れてたらいいなと思ってます。
私は中学の時にできなかった三角錐の面積を求める問題がなぜかスラスラとできて、あ、勉強してないのにできるんだと思ってちょっと浮かれた気分で、テストを受けてみました。
そうなんだ、
はい、
千葉かな先輩も、
はい、あのここで、はい、あのいや難しかった、全部解けなかったんだよねとか言ったら、うん、多分すごい今後の威厳に関わると思うのであの私はもう、はい、完璧でしたよ、もう当然できて当然ですよ、日本人として。もうこれからの時代は学力がねものを言うんですからね。
若干目が泳いでます
しーちゃんはどうでしたか。
私はですね、英語も数学も、うんうん、もう高校1年生の時に取ってしまって、うんうん、最近ずっとやってなかったんですよ、ね、
うんうん、
あれこんなのあったんか
あ
そっから始まり、はい、あもうダメだって思いながら途中諦めかけましたが、最後までなんとかやりました。
偉い
偉いと思います。褒めて、
褒めろ、
偉い、
偉い、
すごい、すごい、すごい
ということでね、はい、あの履修指導、履修指導違うな、基礎学力テストの、はいはい、話をしましたが、ちょっと履修指導戻っていいですか。
いいですよ、
は
い、
としーちゃん先輩が、はい、5分で終わったと言っていたの面談なんですけど、
はい、
私実は30分かかったんです
よ、
は
い、
あの2人分の時間を取って、
うん、はい、
で先生と何をお話ししていたかというと、
うん、
今まで3年で卒業するのを希望していたんですよ、うん
う
ん、
はい、
でもそれを変えて4年で卒業するという話を先生にしてたんですね、
はい、
で在学中にこうやって3卒から4卒に、うん、4卒から3卒に変える人とかも結構いるみたいで、
いますね、
でも私は一応しっかり単位を取っているので、
はい、
3卒できるよ、3卒じゃ、3卒じゃなくていいの、え4卒え4卒でいいのね、本当にってすごい担任から聞かれて、で30分ほど時間を取ってしまったと、ちょっと後ろの人に申し訳ないなと思いつつ
ほのほのは
私は履修指導の話は先ほどしたように進路の話だったんですけど、履修指導される前に、私、15時半から履修だったんですけど、うっかり間違えて13時半に来ちゃって、あれ3っていうのは覚えてたけど13時、あれ15時で3時的な意味、あれどっちだろうってなって間違えてうっかり行っちゃって、2時間ぐらいまあ暇を潰してました。
そうですね、履修指導日は15分のために来ないといけないの で、その時間帯を間違えるととんでもないことに、
は
い、
なりますね、
なりますね。早く行くならいいんですけど、うん、遅く行ってしまうともうみんな待っが終わってからやるってなって、ね、うんうん、最後まで待ってなきゃいけないので結構気をつけないといけないですね、
うん、そうですね、
時間の確認大事ですね、
はい、大通高校はあの自分で時間割を作ったりだとかして、うん、自分の自己管理っていうのを多分大切にしている学校だと思うので、
うん、そうですね、
はい、
あの自己管理債務もありませんよね。
そうですね、ですね、時間自分で見ないと遅刻するっていうのがありますね、うんう
ん、社会人に近い生活を送らないといけない学校ではありますよね。
そうですね、
そう、今シエルちゃんさっき4卒って言ってましたけど、ほのほのは何年卒
ですか。私は今のところ一応3卒の予定なんですが、でも進路が決まってないのでいろいろとまだちょっと と考えてたりしてます。
はい、はい、柴香菜さんは4卒ですか？
はい、4卒です。来年もいたいと思います。
じゃあ私たち4卒が多いんですね。
そうですね。
まあちょっと明らかな数字ではないんですけれども、はい、おおよそ大体半分の人が3卒、はい、もう半分が4卒っていう風になっているっていう風に以前進路希望調査を取った先生に伺いました。
そうなんですか、うん、
だから定時制の学校だからといって4年卒しなければいけないというわけではなくですね、そういう感じでそれぞれ自分の進路に合った時間で卒業していくっていう感じになるみたいです。
はい
はい、
は
い、でこれで履修指導基礎学力テストのお話を終わりたいと思います。
はい、はい、
ここ来週の
予告ですね。
予告ですね。
はい、
来週は何がありますか？
プレゼン大会。
お、綺麗にハモった。
来週金曜日土曜日、大通高校ではプレゼン大会という行事が行われます。
はい、
この行事の様子は残念ながら僕らではお伝えできないので来週またこの彩りの時間に B チームにお伝えしてもらおうと思います。
お願いします。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にあります。さて今回 A チーム初めての、
はい
はい、
放送ということで、
そうですね、
そうですね、
その中でサプライズをされて
もう僕ずっとやばい生放送みんなA チームで初めてなのにどうしようって言ってる時にあ、やっとちょっとなんとかできそうだなって思ってすごい今でもドキドキしてます
じゃあそんな18歳になった春樹先輩から何か一言お願いします。
はい、そうですね、18歳っていうことで、はい、なんかこう節目の年っていう感じですよね。まだ20歳まではいろいろ2年あるので、
はい、
まあ、選挙だったりっていうのはいろいろまだ先っていうのはあるんですけれども、うん、なんかこう一つの区切りを迎えた感じで、
はい、
今まで以上にちょっとこう責任持った行動をっていう感じになりました先ほどのプレゼント中身がですねネクタイでした。
そうですね、
ちょっとスーツとか着るようなこともたまにあるので、はい、そういう時にちょうどいいものもらったなっていう感じです。
はい、
本当にありがとうございました。
よかった、
よかった、
ありがとうございます。
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 でこれ作戦の名前があったんですよね。
ありました、
ありました、
はい、
紹介お願いします。
何でしたっけ？
MHO 宮永春樹を驚かす回です。お
すごい、なんか作戦名までさっき聞いてくれたらもう聞いたらすっごい大変な思いでした、
は
い、
そうですね、もうミッションでしたよね。
メガネをかけた人を見るだけでドキドキする。
そうです
ね、
すごい怖かったです。
本当にありがとうございました。
はい、
はい、それでは今日の放送はシエリと
ほのほのと
しーちゃんと
しぶかなと
はるきで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。また来週。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。